코 로즈보 유 니호 쇼이로도 니헤 구스니 칸투 이 니호 코호이 라 로즈반 쇼하 칸 사타니 이 쇼하 심후 로카 함구 페후 미나산 콘니치와 구스니 칸투 토 모시마스 이쇼니 로즈반 오 벤쿄 시마쇼 요로시쿠 오네가이 시마스 この講座は、コ・ロジボ・ユと題しまして、15回シリーズでお送りする予定の、聞くだけでわかるかもしれない、ロジバン入門です。ロジバンという言語を、普通の語学として始めてみたいという、日本語話者の皆様のお手伝いをします。ニホ今回は第1回、ラ・ロジバン・シス・デ・フィマ。ロジバンは何からできているの?ということです。ロジバンは、音素という記号を時間差で並べた列から構成される言語です。音素とは何かと言いますと、一つの音素というのは、一つの言語の中で同じ音だとみなされている発音の集まりです。例えば、今日本語でゆっくりとハヒフヘホと発音してみますから、皆さんはその子音の発音に注意して聞いてください。その後にポーズを置きますから、真似して言ってみてくださいね。は、ひ、ふ、へ、ほ。はい。この中で、は、へ、ほの子音と、ひの子音と、ふの子音が、それぞれ違う発音になっているのが分かりましたか?もう一度発音してみますよ。は、ひ、ふ、へ、ほ。子音の違いが感じ取れましたか?もしわからなかったら何回かやってみてください。これらのハヒフヘホの子音は日本語では区別されず同じ音素とみなされます。このように同じ音素とみなされるけれども発音としては異なる音を異音と言います。ロジバンでも一つの音素に何種類かの異音が割り当てられているものが結構たくさんあります。異音として認められている発音であればどの発音を使っても構いません。普通は話すときの前後の音素や話す人の母語、つまり子供の頃から慣れ親しんできた言語によって選ばれる発音が違ってきます。話し手は異音の中からどれを選んでもいいのですが、聞き手の方は自分にとって耳慣れない発音でもロジバンの異音として認められている音であればちゃんとロジバンの音素として聞き取らないといけません。音素の種類とその発音の仕方についてはこれから何回かに分けて少しずつ練習していきましょう。さてそんな音素を時間差で並べた列から構成されるロジバンですが、もちろんむやみに並べても言葉にはなりません。この講座ではロジバンで言いたいことが正しく伝わる最小単位を文と呼ぶことにします。文章の文、作文の文です。ロジバンの文は イという母音一個からなる単語で区切られます。つまり文と文の間にはイという音を入れます。例えばこれから言う路地盤の文をイという母音に注意してよく聞いてください。いきますよ。レブナ、イシジュペフ。はい、この表現は泥棒、助けてと解釈することが可能ですが、今は単語の意味についてわからなくても構いません。この表現の中でイという母音は2回出てきましたが、聞き取れましたか？もう一度発音しますから、イの音を聞き取ってください。レブナ、イシジュペフ。聞き取れましたか？1回目のイはレブナの後にありました。2回目のイは1回目のイの後にスという子音とくっついてシとなって現れました。この2つのイのうち文の区切りに使われるイはレブナの後に出てきたイだけです。どうやって区別するかというと、文の区切りに使われるイの前には必ず音のない瞬間があるのです。文の区切りのイではイという音の前に日本語の小さいつがついていると思ってください。このように音のない瞬間というのもロジバンの重要な音素の一つです。では文の区切りのイに注意して、もう一度この泥棒助けてというのを聞いてください。今度はその後にポーズを置きますから、真似して言ってみてください。レブナ、イシジュペフ。はい、ちゃんと音のない瞬間を入れて文の区切りのイを発音できましたか？音のない瞬間という音素は重要ですから、何回も練習してくださいね。この表現の中で文の区切りのイはレブナの後の1個だけですから、このロジバンの表現はレブナという文とシジュペフという文、この2つの文から構成されていることがわかります。さて、このイで区切られる文ですが、文として文法的に許される表現にはどんなものがあるのかということについては、また次回考えていきましょう。ニホコバシュル、発音のコーナーです。今回はロジバンの母音です。ロジバンの音素には6つの母音があります。今回はそのうちの5つを覚えましょう。まず一通り発音してみますから聞いてください。イ、エ、ア、オ、ウ。5種類の音素が聞き分けられましたか？ロジバンではこういった音素を表すための文字というのは公式には規定されていませんが、慣用としてアスキー文字がよく使われています。イ、エ、ア、オ、ウという音素はそれぞれ アスキー文字では I、E、A、O、U の小文字で表されます。では以上の5つの母音を発音してみましょう。まず文の区切りにも使われているイですが、この音素にはイ音がありません。唇を横に広げてはっきりとイと言います。では今発音しますから真似してみてください。いきますよ。イイ、できましたか？次の音素はエです。この音素ではイ音としてちょっとイに近いエからちょっとアに近いエまでの範囲が許されています。つなげて発音するとエとなりますね。この中のどれを発音してもエという音素であるとみなされます。では2種類発音しますから真似して発音してみてください。いきますよ。エエ、はい、できましたか？発音はどちらか片方しかできなくても構いません。ただ、一人の話し手でも前後の音素によって異音の範囲内で発音が変わることがありますから、どちらの音を聞いても、えという音素として聞き取ってください。さて、次の音素はあです。この音素にも2種類の異音があって、口の中の前の方で音を出すあと、少し舌を引っ込めて口の中の後ろの方で音を出すあまでの範囲が許されています。つなげて発音すると、あこの中のどれを発音しても、あという音素であるとみなされます。では、2種類発音しますから、真似して発音してみてください。あ、あ、はい、次の音素は、おです。この音素にも2種類の異音があって、ちょっとうに近いおから、ちょっとあに近いおまでの範囲が許されています。つなげて発音すると、おとなりますね。この中のどれを発音しても、おという音素であるとみなされます。では、2種類発音しますから、真似して発音してみてください。お、お、はい、次の音素は、うです。これには、異音がありません。そして、日本語のうとは違います。唇を前に細く突き出すようにしてはっきりとうと発音してください。では真似して言ってみましょう。うう、できましたか？最後にこれらの母音が含まれている単語をいくつか発音してみましょう。皆さんは後に続いて真似してください。では、いきますよ。 Pinka. Pinka. はい。単語の意味はわからなくても構いませんが、簡単に言うとこれはコメントという意味です。はい。次に行きますよ。センサハ。センサハ。これは簡単に言うと歌という意味です。シュクスロ。シュクスロ。これは簡単に言うと図書館という意味です。ベンジ。ベンジ。これは簡単に言うと送るという意味です。ロジボ。ロジボ。これは簡単に言うと路地盤的だという意味です。この単語はこの講座の題名にも出てきますね。コ・ロジボ・ユ。さて、ここまで練習してみてアクセントの特徴にお気づきでしょうか。実は今発音した5つの単語では最後から2番目の音節に強いアクセントがありました。この最後から2番目の音節に強いアクセントがあるというのは単独で述語になれる単語の特徴なのです。述語というものについては第4回以降で勉強しますから、今は分からなくても大丈夫ですよ。ここでは差し当たり、単独で意味が通じる単語と解釈していただいても構いません。とにかく、単独で述語になれる単語では、最後から2番目の音節に強いアクセントを置くというのは、ロジバンの規則の一つです。このような強弱アクセントの位置というのはロジバンにとって重要なものです。どうしてかというと、構文に曖昧性がないというのがロジバンの大きな特徴なのですが、このことを実現させるためにはまず単語の区切りに曖昧性がないということが重要です。そして、ロジバンの文法の中で、単語の区切りの曖昧性をなくす働きをする規則は、大きく分けると2種類あって、そのうちの一つは、音素の並べ方の規則。そしてもう一つが、強弱アクセントの規則なのです。ですから、アクセントは正しくはっきりと発音しましょう。強弱をつけるのが難しい場合は、強いアクセントのところをちょっと長めに発音してみるといいですよ。ロジバンの音素列をアスキー文字列で表すときは、単語と単語の間にスペースを入れれば、アクセントを明記する必要はありません。スペースを使わない場合とか、アクセントを明記したい場合には、アクセントのある部分を大文字で書くのが一般的です。ニホ、今回はここまでです。また次回お耳にかかりましょう。コ、ヨバザホレフセタウラ。Show her.